無会派、無所属、甲斐義人。西国分寺東口開設へ向けて。甲斐、現在、西国分寺駅東駅周辺広場には、本年7月1日から併用予定で、平成33年度末までの暫定利用の自転車300台、原付52台、大型中型自動二輪30台もの駐車場が整備されようとしている。これだけのスペースと JR 線路沿いの広場スペース、また掘り割りになっている JR 中央線に連なる駅前広場地中券スペース、さらにはその地上2階にあたるスペース、これらを JR 側の駅モール構想に当てはめて商業利用の可能性を模索してもらい、合わせて東口改札を作っていただく方策で、西岸駅だから23億円私負担でという JR 側の言い分を回避できる可能性を探りましょう。都市開発部長、モール構想に寄与するということで東口改札に結びつくかは、 JR がその商業にて収益が見込めるかのお考えだから一つの要素としてお伝えはできるが、その上で協議をしていただくことはできるかなと思っております。甲斐、この案を進めるには時間もかかります。それは地区計画の変更が必要だからですよね。都市計画担当部長、改定都市計画マスタープランに即し、例えば駅前の立地特性を生かし等であれば地区計画の変更は可能であると考えている。甲斐、商業誘導がなされれば照明により明るくなる。また昨年提案した羽田空港をまずはじめとする中長距離バスの発着のメッカを目指す提案の進展は。政策部長、バス運行会社と協議中である。甲斐、国立駅北口整備で福祉車両優先の停車スペース。国立駅北口は言うまでもなく、国立市民より圧倒的に多くの国分寺市民が利用する。そこで最近整備された三鷹駅、武蔵境駅は福祉車両優先停車スペースがあり、超高齢化社会も見据えた設計になっているではないか。都市計画担当部長、国立市に確認をしたい。甲斐、確認ではなく要請を。またタクシー乗り場やバス停へ雨に濡れずに行けるシェルター屋根の設置も要請していただきたい。都市計画担当部長、先ほどの件と合わせてお伝えして確認をしていきたい。甲斐、今和の清志郎氏は二松三中出身、大きな影響力。昭和記念公園の松任谷由実氏の歌碑等、著名人の聖地巡りは今や町おこし。また、ふるさと納税の返礼品として承諾を得て、清志郎氏関係グッズを返礼品として歌碑を作ったらどうか。国分寺政策市民フォーラム、木村勲。戦略的な広報で、持続可能な自治体経営を。木村、28年度に入りふるさと納税の新たな取り組みが見られない。北口再開発に合わせ名板に寄付者氏名を記すなど、これまで提案してきたことを含め今後の一層の取り組みを。政策部長、今年度日本地球惑星科学連合の大会に参加するなど、引き続き宇宙開発発祥の地国分寺の PR を引き続き行っている。副市長、他市でのふるさと納税の成功例を見ると地元企業等とのタイアップが大事だ。名板については鎌倉市や関市などの成功事例を参考にして今後予算として提案していく。木村、情報発信は極めて重要だ。インターネット等だけではなく、看板等の設置などの従来からある宣伝媒体も合わせて活用すべきだ。都市開発部長、国分寺駅北口広場に早々に設置可能な場所の抽出を行っていく。木村、昨年命名された小惑星国分寺に関して命名されたことで満足するのではなく、さらなる活用を。例えば他市の事例でもあるような特別住民票の発行等の事業などにより収入につなげるべきだ。政策部長、自治体名が命名された小惑星があるということは他の自治体とは違うところであり、新たな展開として取り組んでいく。木村、人材育成に関連し 優秀な人材確保のために採用試験日程も攻めの姿勢をと求めてきた。一方、民間の有効求人倍率が24年ぶり最高水準という状況下だが、応募状況とその分析は。総務部長、今年度の採用試験は東京都の一類 A と同日にしながらも応募が520人と過去2番目に多かった。これは姿勢志向50周年での宇宙開発発祥の地としての取り組みが受験者を引きつける魅力になったと考えている。木村、AED がほぼすべての公共施設に設置されたが、一方でそれを操作できる AED 講習受講者の職員が、嘱託職員、臨時職員含めてもわずか134名しかいない。全職員が受講を。総務部長、機器があっても操作できないでは本末転倒だ。現状は率直に少ない。今後各施設に配属されている職員の受講を徹底する。木村、市内の道路としての位置づけがない遊歩道には法令上の根拠がなく、事故が生じた場合大きな問題が残る。速やかな冷気の整備を。都市建設部長、確かに遊歩道には根拠法令がない。冷気等の整備を早急に講じる。甲斐義人議員が議会運営委員会本会議で陳謝。5月9日開催の議会運営委員会を無断欠席した甲斐義人議員が、その後の議会運営委員会及び本会議で陳謝しました。その内容は以下の通りです。私は5月9日13時からの議会運営委員会の開催を失念しており、届出をせず欠席してしまったことに、改めて議会並びに関係各位市民の皆様にお詫びをさせていただきます。申し訳ありませんでした。今後このようなことがないよう反省して身を引き締めてまいります。甲斐義人議員に対する問責決議を可決。6月1日開催の本会議に出席した甲斐義人議員の行動に対し、6月23日開催の本会議に問責決議が提案され、全員賛成で可決しました。その内容は以下の通りです。甲斐義人議員は5月9日の議会運営委員会を無断欠席した件に関して、本人の申し出により5月30日の議会運営委員会及び6月1日の本会議にて陳謝した。しかし甲斐義人議員は6月1日の本会議に酒気帯び状態で出席し、議長から厳重注意処分を受けた。しかも甲斐義人議員は当日自家用車で登庁したことが判明した。そのことは複数の議員が本人から確認している。今回の行為は市議会及び市議会議員に対する市民の信頼を失墜させるものである。国分寺市議会会議規則第149条は、議員は議会の品位を重んじなければならないと定めている。甲斐義人議員の行為は市民の負託を得て、日々市民の模範となる行動を求められている国分寺市議会議員としてあるまじき行為であり、許されるものではない。よってここに甲斐義人議員の議員としての責任を問うものである。以上、決議する。平成28年6月23日東京都国分寺市議会。議案に対する議員の評決状況。賛否の分かれたもの、退席があったもの。会派名、議員名をお知らせします。自民党国分寺市議団7名。吉田隆二、尾崎義昭、小沢修、田中正義、本橋匠、新海英一、須崎博は議長です。国分寺政策市民フォーラム6名。丸山哲平、木村勲、及川妙子、伊達純一郎、星逸郎、皆川理由子。公明党4名。佐野久美子、高橋良子、直野卓、木島隆。日本共産党国分寺市議団3名。河野修、岡部博明、中山豪。国分寺生活者ネットワーク3名。高瀬薫、秋元飛鳥、岩永康代。 向井派無所属1名甲斐義人。議案に対して議長須崎博氏を除く反対の議員のみお伝えします。議案名、議案第65号、国分寺市介護保険条例等の一部を改正する条例について、河野治、岡部博明、退席中山豪、欠席甲斐義人。議案第68号、平成28年度国分寺市一般会計補正予算第3号、河野治、岡部博明、中山豪、欠席甲斐義人。議案第69号、平成28年度国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第1種市街地再開発事業特別会計補正予算第1号、河野治、岡部博明、中山豪、欠席甲斐義人。第2回定例会議案審議結果。第2回定例会には議案12件が提出され、承認4件、可決8件となりました。太字表記の議案の評決結果は上記の表を参照してください。議案番号、議案名、議案の用紙、結果の順にお伝えします。議案番号第60号、議案名、専決処分について、平成28年度国分寺市一般会計補正予算第2号、議案の用紙、固定資産税都市計画税の住宅用地に対する課税標準の特例を訴求適用すべき案件が判明し、還付処理を行う必要があり専決処分したので議会の承認を求める。結果、全員賛成、承認。第61号、専決処分について、国分寺市市税付加徴収条例等の一部を改正する条例、地方税法の改正に伴い固定資産税の特例税率等の規定を整備する必要があり専決処分したので議会の承認を求める。全員賛成、承認。第62号、専決処分について、国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例、地方税法施行令の改正に伴い国民健康保険税の減額に関する規定を整備する必要があり専決処分したので議会の承認を求める。全員賛成、承認。第63号、専決処分について、平成28年度国分寺市国民健康保険特別会計補正予算第1号、平成27年度国民健康保険特別会計の収支に不足が見込まれたことから繰上げ重要を行う必要があり専決処分したので議会の承認を求める。全員賛成、承認。第64号、国分寺市消費生活条例の一部を改正する条例について、消費者安全法の改正に伴い消費生活相談室の組織運営等に関する事項に関する規定を整備する。全員賛成、可決。太字、第65号、国分寺市介護保険条例等の一部を改正する条例について、介護保険法の改正に伴い地域密着型通所介護に関する規定等を整備する。賛成多数、可決。第66号、国分寺市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について、子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い一人親世帯及び多子世帯の利用者負担額にかかる特例措置等を定める。全員賛成、可決。第67号、国分寺市子どもいじめ虐待防止条例及び国分寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、学校教育法の改正に伴い関係条例の規定を整理する。全員賛成、可決。太字、第68号、平成28年度国分寺市一般会計補正予算第3号、 歳入歳出予算の総額に5,339万3,000円を増額し、歳入歳出それぞれ413億8,061万8,000円とする。賛成多数可決。太字第69号平成28年度国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第1種市街地再開発事業特別会計補正予算第1号歳入歳出予算の総額に195万7,000円を増額し、歳入歳出それぞれ26億8,005万6,000円とする。賛成多数可決。第70号財産の譲渡について、民地内に設置した碓井新東松の適正な維持管理を図るため使用者に譲渡する。全員賛成可決。第71号平成28年度国分寺市一般会計補正予算第4号東京都知事選挙の執行に伴い歳入歳出予算の総額に5,311万3,000円を増額し、歳入歳出それぞれ414億3,373万1,000円とする。全員賛成可決。お知らせ。映像配信について、平成28年第2回定例会の本会議で行われた一般質問と議案審議の模様が市議会のホームページからご覧になれます。また次回第3回定例会一般質問のライブ中継録画配信も行います。ぜひご活用ください。右下に本会議の動画配信 QR コードがあります。次の定例会開催予定、市議会を傍聴してみませんか。平成28年第3回定例会は9月1日木曜から開会の予定です。議会はどなたでも傍聴できます。ぜひ傍聴にお越しください。本会議は市役所第一庁舎3階議場で、委員会は同委員会室で午前9時30分から開始予定です。請願陳情の提出について、請願陳情はどなたでも提出できます。市民の皆様の行政等に対するご要望は請願陳情として市議会に提出できます。請願陳情はいつでも提出できますが、平成28年第3回定例会9月1日開会予定からの審議を希望する方は8月12日金曜までに議会事務局へご持参ください。閉会中の委員会等、委員会はどなたでも傍聴できます。平成28年第2回定例会終了後、第3回定例会までの委員会等は次の通りです。7月15日金曜議会運営委員会、7月25日月曜国分寺駅周辺整備特別委員会、7月26日火曜総務委員会、8月1日月曜厚生委員会、8月4日木曜文教子ども委員会、8月8日月曜建設環境委員会、8月30日火曜代表者会議議会運営委員会、いずれも市役所第一庁舎3階委員会室で午前9時30分から開催します。なお8月4日の文教子ども委員会は午後1時30分から開催します。詳しくは市議会ホームページをご参照ください。第2回定例会陳情の審議結果、第2回定例会では陳情1件が付託され、継続中の3件と合わせて審議した結果、継続4件となりました。継続となった陳情、陳情第27-6号、西国分寺駅東口開設を求める陳情、陳情第27-9号、国3285線事業の車線数変更を東京都へ求める陳情、陳情第28-1号、子どもをめぐる施設に対する安全ガイドライン策定に関する陳情、陳情第28-3号、安全安心の医療介護の実現と夜勤改善 大幅増員の意見書提出を求める陳情。紙面下のお知らせ。一般質問は市議会ホームページで動画配信、会議録をホームページに掲載後は消去しています。国分寺市議会検索。請願陳情の提出については議会事務局調査担当、電話 042-325-0111 内線581までお問い合わせください。本会議録は平成元年、委員会記録は平成17年より市議会ホームページで閲覧できます。国分寺市議会検索。本会議・委員会はどなたでも傍聴することができます。お問い合わせは議会事務局庶務担当、電話 042-325-0111 内線467。第2回定例会一般質問の会議録全文掲載は9月1日より市議会ホームページで掲載する予定です。国分寺市議会検索。平成28年第3回定例会9月1日開会予定の一般質問等本会議の模様は市議会ホームページでライブ中継録画配信します。国分寺市議会検索。